はい、ルカによる福音書の今日11章の途中からになります。イエス様がこのエルサレムに向かう旅、これがルカによる福音書の一番大きな特徴の一つなんですけれども、他の箇所だと本当にごくわずかにしか書かれていない部分が、これが、確か9章の後半からこれ19章までですね、長い箇所の中でイエス様がお語りになっているわけですね。ですから死をこの十字架におけるこのエルサレムに行かれるというものをこの意識されながらですね、弟子たちに自分を否んで自分の十字架を追って私についてきなさいというその弟子の道、キリストにつながることによって自分を捨てていく、自分を捨てながらキリストにつながっていくというその道を教えられていきました。で、前回はこの主の祈りを教えられた後にですね、その聖霊による証を立てていかれました。この口の聞けないもの、これが推しの霊って書いてありますけれども、それ追い出されたわけですね。で、その群衆の中から声がして、あるいはどうなんでしょう、あれはですね、そうですね、声がしてですね、でそれが、このベルゼベル、この悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊を追い出しているのだと、また天からの印が欲しいと、このように、この言った者たちがいたわけなんですね。でそれに対するイエス様が、この答えを与えられるというか、返答って言ったらいいかですね、それを言われました。でそのベルゼベルのことを言ったサタンの仕業だと言った者たちに対しては、この神の指という言葉を使って、神の指によって神の国があなた方に来ているのですということを言われたんですね。それ何かというとですね、エジプトにおけるパロとですね、神ご自身との対決、モーセとパロの対決というふうに見えるかもしれませんけれども、実はイスラエルの神とパロとの対決ですよね。イスラエルを虐げていたそのパロが、いわばサタンと重ね合わされていたですね。でそれで、このモーセまたアロンがですね、この印を行うんですけれども、そこに魔術師がいてですね、それを真似るわけですね。カウンターですよね、まさにその対抗して、この真似ていくわけですね。この、杖をですね、蛇になったのを自分たちも蛇にしてって、で今度は、このナイル川を血にしたわけなんですけれども、彼らもその水をですね、血に変えてですね、そしてカエルもですね、このナイル川から出していったその奇跡も、このカエルも出していくんですけども、もうパロはモーセの方を信頼してるんですね。これなくしてくれというふうにモーセの方に頼む。で最後にブヨがこの土地の塵がブヨになった時にですね、彼ら真似できなかったって書いてある。で真似できなかった時に神の指ですってこう言ったんですね。でそれと同じように、その神の国が今望んでいて、そして、そのサタンの国ですね、でこれを、攻め入っているんだよと、聖霊によって攻め入っているんだよということをイエス様がお語りになったわけなんですね。でこのイエス、イエス様で、イエス様がキリストでなければできないというこういう印をですね、サタンのせいにしたわけですね。でこれが大きな問題だったわけなんです。でここでの大事な点はですね、今日学ぶこの29節にもに出てくるわけですけれども、群衆の数が増えてきたって書いてあるんですね。それ群衆に対してこのイエス様お語りになってるんですけども、この悪霊を追い出すっていう働きをしていく中で、人気を博していくわけですよ。人気が出てきて、そしてたくさんの人が来るようになっているんですけれども、その表面的なムーブメント、運動とは裏腹に反対の力というものがこの働いていたことを伺うことができるわけなんですね。で私たちもこの信仰の戦い、 信仰の戦いの姿の中にこういうものを見るわけなんです。神の国が進んでいく、で表向きは関心や興味を示す人が増えるかもしれないんだけれども、その核になる部分を否定していく動きも出てくるわけなんですね。でそして、その29節に入る前に27節と28節では何が書いてあったかと言いますと、一人の女が声を張り上げてですね、あなたの母親は幸いだと。でイエス様はすぐにいやっとこう否定され一蹴されてるんですね。神の言葉を聞いてそれを守る人が幸いなんだと。ですから人間的な要素でいろいろとこう、うるさい群衆って言ったらいいでしょうか。いろんなことが起こってるんですけれども、本当に御言葉を聞いてそれを行っていく、守っていくというキリストにつながっていくというものではなくて、むしろそれに反対するような悪い動機で集まっている者たちがここにいるわけなんです。これが背景になってるんですよ。でそこでイエス様が、そういう時代を悪い時代だと言って、語り始められるわけなんですね。29節とから、ですね、32節までお読みしますね。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印のほかには印は与えられません。というのはヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時、この時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。とこの時代が悪い時代だと、イエス様が言われています。でここで、時代というのがイエス様が数多くお語りになった言葉の中の一つなんですね。世代というと分かりやすいかもしれませんが、だいたい40年ぐらいの期間のことをですね、指していると思われます。イエス様が御子を使わしてご自分を明かしする期間であって、それがある意味テスト期間であった。でもイスラエルが応答しないことによって彼らが裁かれたわけなんですね。紀元の30年ぐらいにイエス様が現れて、そして紀元70年に神殿が破壊されました。その40年の間なわけなんです。でかつては、彼らはカデシュバルネア、約束の地のその境のところまで来た時に、カナンの地に入ろうとしたのに不審の罪を犯しました。神の約束が目の前にあるのにもかかわらず不死の罪を犯して40年間その荒野をさまよなければならないと似ているわけですね。メシアを拒み救われる機会が与えられているのに、それを行わず裁かれていくということなんですね。で印を求めていますとイエス様は言われています。でこれは16節に出てきた天からの印を求める者もいたとあったんですね。だから17節から26節まではこの悪霊どもの頭ゼルベブルによってっていう、ベルゼベルによってということに対してのイエス様の言葉だったんですけれども、今度29節以降がこの17節に出てくる16節に出てくる彼、イエスを試そうとして彼に天からの印を求めていると、これに対するイエス様の応答なわけなんですが、地上においてですね、この、口の聞けない人が口が聞けるようになるという働きはもう明確に預言者たちがこの預言したメシアの到来、神の国の到来のですね、この印だったわけなんですよ。けれどもそれをも受け入れずに、地上でこのように印をあなたは行っているけれども天からの印を行えないのかと わかりますか？この悪霊を追い出してるのは地上の印で、天からの印はないのかと、このように試しているわけなんですね。でそれに対してイエス様が取り上げられたのがヨナなんですね。ヨナの印です。でマタイによる福音書ですと、ここがヨナの印というのが3日目にイエス様がよみがえる印であることが書かれています。ヨナが魚の中に三日三晩いたように、人の子も三日三晩地の中にいなければならないと。ですからこの復活を除いて他には印は与えられないということをイエス様が言われたわけなんですよね。でもルカは今読んだようにそのことは言ってないです。今主がお語りになっている焦点は、このニネベの人たちが悔い改めたと、32節ですね、悔い改めたという部分をしていない、これに対するイエス様の叱責というか咎めですね。でヨナの時代のことのみならず、今度は南の女王についてもイエス様がお語りになっています。で、共通しているのはヨナの語ったニネベの人たちも南の女王もどちらも異邦人ですね。でイスラエルの、民は数多く神様の言葉を聞いて神が生きておられることを知っていたにもかかわらず、それに応答しなかった。異邦人はわずかな知識であったのに、その光を見失うことなく応答したということですね。福音を初めて聞いた人が応答するのと、教会に来て10年20年いるのに応答しないのと、とても分かりやすく話すのであれば、そういうことになるわけなんですね。で南の女王についてなんですけども、彼女はシェバという、今のイエメンあたりかな、サウジアラビアかな、アラビア半島の南にあるところと言われていますけれども、エルサレムのソロモンに謁見したわけですね。なぜかといったらソロモンに知恵があると聞いていたからなんです。これしか情報がなかったけれども応答し、そしてソロモンの神がおられることを知り、その神を褒めたたえました。で今イエス様はご自身がソロモンよりも優れたものであるとここで言われているわけなんですね。ソロモンは神の知恵を明かししていたんですけれども、イエス様はこの神の知恵そのものであられて、つまり南の女王はこの神を知ろうとするその上渇きがあり、そしてその知恵が知識が与えられて応答し、そして神を知るに至ったわけなんです。で今度ヨナの時に行きますと、アッシリアの国の首都がニネベです。でヨナの説教を彼らは聞いたんですけども、彼はね説教非常に短いんですね。もう40日するとニネベは滅ぼされる。なんかないですか、田舎に行くとね黒い看板で罪から来る報酬は死ですとかね、あれ効果的じゃないよなと私たちは議論しますけれども、ヨナがもっと希望のないもう一言の説教をしたんですね。ところがそうです、悔い改めなさいもないの、もうあなたは滅ぼされるって言ってるのに等しいんです。ところがですね、王様から一般の民に至るまで荒布をまとって灰をかぶってひたすら神に願って悪い道ですね、この反逆な行いを悔い改めようとしたって書いてある。でそれで神様が思い直されたと、 本当におかしなユーモアな話なんですけれども、驚く応答なんですよね。わずかな知識なのに応答しています。まあ、これを言うなればですね、レストランの食材の余ったものを捨てようと思ったらお腹の空いてた人が食べに来た。ところがシェフが時間をかけてこしらえた料理はですね、食べないと。でもっと良いのはないのかと文句を言っていると。まあ、この対比なわけなんです。ですからこれまで与えられている神の知識、その光に応答しなさいということをイエス様が33節からお語りになっていくわけです。誰も明かりをつけてからそれを、穴蔵や升の下に置くものはいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も悪くなります。暗くなります。だからあなた方のうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いて、あなたを照らす時のように明るく輝きます。この箇所、マタイによる福音書ですと、あなた方は世界の光ですと弟子たちに対してお語りになっているんですよね。けれども今イエス様は群衆に対して、同じ例えなんですが、弟子ではなくご自身を光としてお語りになっているんです。つまり燭台を下に入れて隠すようなことをせず、私も同じようにあなた方の前で光を輝かせたと、はっきりと私がキリストであることを示したよと、神の本質を明らかにしたんだよと。けれども彼らが盲目になって目隠しにもなっているかのように見えていないということを責めておられるわけなんです。で、目が見えないと全体が見えないよと、全身が見えない、これそうですよね。もちろんこの体のごく一部であるこの目、この目が、この機能していなければ、一部であるにもかかわらず全身が見えなくなると、分からなくなる、暗くなるという、まあ、ごく当たり前のことを今ここで話しているわけですね。ですからこれを霊的にですね、解釈すればいいわけです。信仰の目を持っていれば全体が明るくなるんだよ。で、パウロがエペソの教会の人たちに祈った祈りを、まあ、ここで思い出すわけですね。エペソの1章の17節から19節までをお読みします。エペソの1章の17節から19節までですが、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと。このように祈ってますね、パウロが。で、私たちに対する警告でもあるわけですね、このイエス様の言葉が。御言葉を何度となく聞く、あるいはこの群衆と同じようにですね、その空気っていうか機運というか流れの中にいるだけで、まことのイエス様との関係、御言葉を聞きそれを保っている、この中にとどまっていない、むしろそういう機運の中にいながらイエス様に反対さえしてしまう、まあ、この危険警告なわけなんです。で、 この群衆に対するイエス様の言葉が終わるんですけども、もちろんこの群衆の中にパリサイ人律法学者がいたんですね。でそこで次にその律法学者とパリサイ人と律法学者の間で起こった激しい議論についての話が書いてあります。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。するとイエス主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は皿や大皿の外側は杯や、大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪でいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。強い口調で愚かであるとはっきりと言ってますね。イエス様がここで内なるものを施しに用いなさい、その外側と内側のことをお語りになっています。三条の水訓にあるパリサイ人や律法学者の義、それに勝る義を持っていなければ神の国に、天の御国に入ることはできない、というイエス様の言葉のと同じことですね。外側の行いを清めるのではなく、内なる人、キリストに結ばれている自分が、その心が新しくキリストにあって変えられて、ゆえに内側の態度が主の前、主にあって正しければ、外の行いも当然ながら正されていくわけなんです。で今彼らがしているこの儀式というのは今でも続いています。ホテルに行くとですね、イスラエルで、この水で手を洗うところがありますけれども、それは衛生上ではないです。トイレのね、あの水道と考えないでくださいね。お手洗い、まさにお手洗いではないんですね。それは儀式なんですね。それによって清めを行っていくということを彼らは非常に大切にしていた。もうこれを除いてできないということなんですけれどもね。でここでですね、パリサイ人もまた同じようにイエス様を決して譲ることのできない対決が始まっています。パリサイ人にとっては手を水につけ浸すということ、これによって清められるという教えは譲ることはできないんですけれども、イエス様によってはどんなことがあってもご自分の福音に他の教えを付け足すことはできなかったんです。付け足すものであれば異質なものに変わります。福音を歪めていくんです。今パリサイ人がイエス様がどうなさるかをじっくり見ていて、で心の中で驚いていたんだと思うんですけれども、心の中をイエス様ご存知ですね。明るみに出されるわけで、先ほどの光を照らすわけですけれども、それは何かというと、外の行いではなく、その行いの奥にある心の動きなんですね。愚かな人たちという強い言葉をイエス様は言われている。で、分かりやすく話すと、こんな感じですよ。悪い言葉が出てくるときに、口をゆすいでるもんですよ。どうですか？悪い言葉、ぶわーって出てくるでしょ？ああ、じゃあ、これ悪い言葉出てきてるから、じゃあ、この口をちょっとゆすごう、汚いなって。バカじゃないのですよね。こうそういう感じでイエス様今話してる。お前アホかって、愚かな人たちってこう言ってるわけですよ。外側を作られた方、内側も作られたのではありませんかと、このように言っていて、でそれ例えとしてですね、この杯や大皿の外側は清めるがって、今目の前で食事が出ていますよ。食器があるわけですよね。 で、外側清めんで、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいですというのはですね、これ食べ物のことを言ってるんでしょうかね。で、その食べ物がですね、あの他の、このマタイの23章を見ますと、忌まわしいものだというところにですね、このヤモメの家を食い潰しているあなた方はっていうんですね。つまりその宗教制度の中でヤモメにも献金をですね支払わせてくることによって、自分たちが、まあ、あのお金をもらって、まあ、悠々と暮らしていると、まあ、そのような強奪邪悪、これでその食べ物というのはいっぱいになっているではないかと、そのようにしてこれが外側の行いと内側の心の状態を対比させているわけなんですね。私たちが信じている福音、これをいつも人間の思惑によって何かを付け加えていくという動きが必ず出てくるんですね。で、これが偽りの教えと言います。福音というのは、私は罪人です、どうか私を憐れんでくださいという、あの主税人と同じ、そこから始まります。心の貧しいものは幸いです、その人は天の御国のものです。天の御国はその人のものです、ごめんなさいですね。そこから始まるものです。神の裁きに服さなければならない罪を犯したこと、これが律法によって心の中の邪悪さが示されて、自分がどうしようもない救いようもない罪人であることを悟るわけなんです。イエス様が今ここでパリサイ人にお語りになっている激しい言葉なんですけども、もし彼らがここでそのことを悟ったのであれば、清めをいただくことはできるわけなんですよね。けれどもイエス様がこれから忌まわしいものよというふうに言います。なんで忌まわしいのか、福音に真っ向から対立するからです。それ真っ向から対立するというのは、あなたが罪人だということを私は絶対に認めないと、自分を義とする、正しいとしていく自己義認ですね。神の義認ではなく自己義認ですね。で、これが、忌まわしいものとなっていくわけなんですね。しかし福音は、その罪を許してくださいと嘆願している者に対して、これから死につける、そのキリストが流される血によって洗い清めてくださって、そしてご自身の御霊によって新たに生まれさせてくださって、その御霊によっても罪を清めてくださるという、これが福音です。しかしその福音に混ぜ物をする、神の義を達成できない、これをやらなければと、これを付け加える者たちが、教える者たちがやってくる。ですから信仰の戦い、福音を純粋に保つ戦いがあるわけなんですね。で、42節。だが、忌まわしいものだ、パリサイ人。あなた方は八花、うんこ、あらゆる野菜などの10分の1を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしています。これこそ実行しなければならない事柄です。ただし他の方もなおざりにしてはいけません。で、これから忌まわしいものだという宣言を、災いだという宣言を6回行われます。パリサイ派の人に対して3回、律法学者の人に対して3回です。で、これで私たちが何をもって主の目に忌まわしいものか、主が何をもって忌み嫌われるのか、これを見ていきたいと思うんですね。一つ目、ここに書いてあったのは優先順位です。10分の1を主に捧げるということは神の命令です。で、それを行うことは御心にかなっているわけです。けれども、いかに10分の1を守るか、その外側の行いにとらわれて、10分の1のもともとの目的、公義とか神への愛がなおざりにされていた わけなんですね。いかがでしょうか。私たちの心はいつも規則にそれていきます。礼拝を守るということ、例えば他の集まりに集まるということ、祈ること、御言葉を読むこと、それらはとても良いことです。しっかりと守らなければいけないものであります。けれども、その守ることが目的となって、その中にある神の義と神への愛、これを忘れては元も子もない。礼拝とか御言葉とか祈りとか献金とか主に捧げていく行為というのは、自分のうちに何もない、神がキリストのうちに全ての良いものを注いでくださったこの方に預かりたいんだ、キリストに預かりたいんだ。で、この強い上乾きがあって、自分ではなくて神の義の中に預かっていきたいというのがあって、主の前に出ていくわけなんですよね。で、私たちはどちらかの極端に陥るんですね。その規則の中、何かを活動していくというものに自分の身を置いていくか、あるいはそれをやめて自分のしたいことをやっていくか、十分の一を規則として守っていくか、それとも十分の一という規則より神の愛が大事なのと言いながら、自分のしたいこととか自分の持っていたいものとかそれらを優先していくのか、二つの極端です。その極端のどちらもが根っこはパリサイ人の教えなんですね。どちらも自分を保っていくことができる。聖書、福音というのはね、バランスがあるんですね。バランスが、で、そのバランスってね、一番難しいんですよ。なんでか分かります？なんで極端が楽なんですね。バランスって難しい。バランスはなんで難しいかっていうとね、自分を捨てなければいけないっていう落としどころがあるんですよ。捨てる、そして捨てるからキリストが満ちてくださる。で、次に43節、忌まわしいものだパリサイ人、あなた方は街道の定席や市場で挨拶されることが好きですと。で、二つ目の忌まわしさ、他者の評判ですね。ここの箇所を読んでですね、私ちょっとずれるんですけども、挨拶されるのいけないのかなとかね。でも教会で挨拶されたり、あとは褒められたりするのって、これ愛の表現なんだなと思って今心よく受け止めてますね。家族としてですね、愛されている、尊敬されているというのはとてもいいことですよね。で、ここで言っているのはそういうことではなくて、評判ですね。で、イエス様が三条の水訓で言われたのは、天の父に対して隠れたところで行いなさいと。なんで隠れているかって言ったら、人の目を気にしないところでも神の目を気にして、神に対して父なる神と交わりたいからそれを行っているのかどうかが如実に隠れたところだと出てくるわけでしょ。それをするというのは品性と、聖書に書いてありますけど、これが品性、英語だとキャラクターって書いてあるんですね。キャラっていう言葉とキャラクターがあるんですけど、そのね、英語のキャラクターっていうのは、なんか単なる性格ではなくて、その品性に近いですね。何も誰も見ていなくても、やはりその人の内実がどのようにあるのかっていうことですよね。で、これが品性なんですけども、品性ではなくて評判をいつも気にしていく。他の人がどう思っているのか、他人の目が気になっていく。自分がどう思われるのかっていう恐れというのは、人への恐れというのは、パリサイ派の教えそのものであります。これ忌まわしいんですよ。そして44節で、忌まわしいことであなた方は人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気づかないと。3つ目の忌まわしさは欺きですね。気づかない、ね、これね、イエス様の言葉ね、すごい辛辣なんですよ。ユダヤ人にとって、死体に触れたら汚れるという律法がありますから、ファリサイ人はその汚れから離れるために 墓に印までつけて近づかないように気をつけてたんですよね。下に触れやしないかと。ですから今はあなたが墓なんだって言うんですよ。しかも人を怪我している墓なんだと。で、しかも人々が知らないうちにどんどん怪我していってるんだよと。怪我していってるんですよ。それ自分がそういう教えをね、守ってその教えを他の人に守らせることによってですね。で、結局立法とか規則とか、これを人々が、それによって人々を清めていくと。まあ、このような教えによってですね、人々がますます福音から離れて、誠の清め、で実際の清めというものが行われないでいくという問題が起こっていく。で、これが知らないうちに、だから自分も騙してるし、他の人も騙してるわけです。ですね。ですね。家に帰ったらちょっとメールでもしてご紹介したい文書があるんですね。PDF になってるんですけども、教会が述べ伝えるべき唯一の福音という冊子なんですね。で、今のこの時代の中で福音以外の異なる福音があるよと。で、それは付け加えていくものなんだっていうんですね。まあ、ガラテヤ書から来てるわけですけれども、で、多元化の社会の中にありますので、いろんな必要が人々持ってるんですね。で、教会がそれに対してどう答えていけばいいのか、いろんなものがあるんだけれども、大事なものはただ一つで、マリアのあれですよね。で、マリアはその一つを選んだのだと。つまり御言葉を聞き礼拝を捧げるということ、これが中心になった冊子なんですけれども、でも福音以外の要素というものがいつの間にか入ってきている。で、その価値観が何かって言うと、5つ挙げてるんですけど、その人はね、成功ですね。成功、教会はたかも企業のように考えて、成功することが市場の価値観ですね。この人を増やすとか、どのようにして人々をこの教会の中に引き寄せていくのかであるとか、その大きな大企業がですね、この世界に、広げていく、ような経営的なものですね。で、これを、入れていく価値観というものを福音に加えて混ぜて入れていくと。で、2つ目が癒しというのがありました。癒し、病院のようになっていると。まあ、これは心の病もそうですし、体の病もそうですけれども、精神的な病が非常に多い中で、精神医療や心理学、これを教会の中でも取り入れていく強い迫りがあるわけなんですね。あとは肉体の癒しもそうですね。癒しの集会ということで、癒されること自体が目的になっていくと。で、今度は政治があります。社会がどんどんおかしな方向に向かっているので、平和活動などによって教会を関わらせていくと。そして4つ目が福祉ですね。弱者を助けることが教会の役目だと。いろいろなその福祉的な活動、全部いいことでしょ。で、あとね、5つ目がね、学校になってしまうと。つまり礼拝によって神の言葉を声として聞くのではなく、それが教育機関のように情報を受け取る場所として、これを詳しく一つ一つ話して、全部が良いことなんですよ。ところがそれは、ね、外側を清める行いなんです。それによって人は変わらないんですよ。それによってニーズは満たされないんですよ。内側を清める。で、その内側を清めるというのは何かといったら、御言葉、この福音だけなんです、ね、イエス・キリストご自身だけなんです。あなた方はキリストにあって完全なものになったんだよ。完全なものなんだよと、これ最初に書いてます。完全なんですね。完全以上のものはないんですよ。キリストなんですよね、答えが。でも今のようなことを行って御心にかなっていると、自分を欺いて 行くという忌まわしさがあるわけなんです。で、ここまでイエス様がお語りになってですね、45節で、するとある立法の専門家が答えていった。先生、そのようなことを言われることは私たちをも侮辱することですと。パリサイ派に分けて立法の専門家が今ここで出てきてます。で、多くの他の福音書では、まあ、ここでもそうですけども、パリサイ派と立法学者って並べて書かれてますよね、いつもね。でも違うんですよね。もちろんパリサイ派というのはもともと経験という意味ですね。経験で、その、偶像から離れてですね、異教のね、異邦人や異教のあれから離れて分離することによって清さを保っていくと。で、今それがバビロンの捕囚以後のユダヤ教の中で起こっていき、でそのイエス様の時代にもあり、まあ、その伝統を引き継いでいるのが今の超正統派の、まあ、ハシディムって言われるユダヤ教徒の人たちですね。面白いですよ、本当に彼らの動きを見ると。 LR 空港ってイスラエルの、ね、空港あるでしょ。本当に今話題になってるのが何かって、話題になってるというか、もう困ってる話って何かって言ったら、離陸するのにみんなシートベルト外しちゃうんですよ、ハシディムの人たちが。隣に女の人いるから、座ってるから。女の人が座ってるから、奥さん以外の。困っちゃってるんですね。でこういうことが、もうそしてその言って、あったら、もうなんか新約聖書の時代にいるかなみたいな気持ちにさせられますけれども。でそういうそのパリサイ派があって、で立法学者というのは立法を教える人たちですよ。これはエズラが立法学者ですね。覚えてますか、エズラ記ですよね。御言葉を朗読し、そして分かりやすくしていく、その分かるようにさせていくと、これがしていたんだけど、この今度はこの立法学者の解釈に基づいてパリサイ派はですね、動いて実践しているわけですから、反応したわけですよね。しかしイエスは言われた、あなた方立法の専門家たちも忌まわしいものだ。あなた方は人々には追いきれない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本も触ろうとはしない。でも立法の解釈によって教えが、まあ、細分化していって、人々が到底追いきれないものとなっていくわけなんですね。まあ、例えば今のイスラエルですと、安息日の教えの中で火を、つけてはいけないというところからですね、エレベーターのボタンを押してはいけないんですよね。でそれで、安息日になりますと各階自動的に止まっていくというエレベーターがありますね。あとは、商売をしていけないので、このいわゆる、物の売り買いもできないわけなんですよ。でもクレジットカード使うんですよ。わけわかんないでしょ、やってるじゃないかって。後で決済されるからいいんだってですね、追い切れないんですね。でね、ユダヤ人分かってるんですって。メッシャニック Jew のね、ユダヤ人の人たち その礼拝に僕出たことあるんですけども、言ってましたよ、本音はこれだって。あとはアメリカのユダヤ人なんて中華料理大好きだからね、もう食物規定校舎なんてもう破りまくってるわけですよね。でも大好きなんだってユダヤ人がね。アメリカ、イスラエルでは寿司もね、流行ってるから、どうやってるのかなと思うんですけども、イカやタコや全部ね、校舎から離れてるけれどもね、まずそうだなと思って一回も食べたことないんですけれどもまあちょっと話はずれましたが、守りようがないでね、ペテロがね言ったんですね。激しい議論が起こったでしょう。異邦人にもモーセの律法を守らせるべきだっていう人たちが現れて、救われないと、そうしないと。でそこでペテロはこう言ったんですね。私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを弟子たちの首にかけて神を試みようとするんですかと。でここから私たちが学ばなければいけない忌まわしさって何かって言ったら、重荷のある人の重荷を取るのではなくて、さらに重荷を負わせるっていうことですね。イエス様は、今イエス様の命令は重荷を取る命令です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと、私があなた方を休ませてあげますと、そう言われた後にですね、私の首輝きを負いなさいって言うんです。首輝きを負うんだったらまた重荷じゃない。でもイエス様は何て言われました、軽いって言ったんです。 そして私から学びなさいって言ったんです。で、第一ヨハネの確か5章から神の命令を重荷とはならないって書いてあるんですね。神様を愛を知って神様と交わっている中で神様の命令を守っていくことは重荷にならない。むしろ重荷を取り去っていくというか、ほっとするというか、明け渡していくというか、そしてキリストにあってこの律法を全うしなさいとガラテヤ書の6章の2節に書いてあります。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと。だから御言葉を今、特に私、これの律法学者もそうですけども、私もこうやって教えてますけど、もし私がこの今聞いている皆さんのために取りなして祈るとか、共にこの御言葉に取り組んでいくということを忘れてですね、だから予備校の先生であるかのようにただ教えっぱなしではなくて、使徒ヨハネは黙示録でこう言いましたね。私はあなた方の兄弟であって、その御国と苦しみを共にしているものなんだと。共にその言っていることをですね、自分も追っていきながら教えていくということですね。愛を持って仕えていく、取りなしをしていく。もしこれをしてないと、律法の専門家と同じ忌まわしさを持つことになるわけですね。で、次47節で、忌まわしいことだ、あなた方は預言師たちの墓を建てている、しかしあなた方の先祖は預言師たちを殺したのです。そのようにしてあなた方は自分の先祖のしたことの証人となり、それを認めています。なぜならあなた方の先祖が預言師たちを殺し、あなた方がその墓を建てているからです。ここでの忌まわしさは迫害者になっているということですね。使徒の働きでステパノがサンヘドリンにおいて、ユダヤ人議会においてアブラハムから始まる歴史を語りました。使徒の働きの7章で語りました。で、ヨセフの時に彼が兄たちによって憎まれて奴隷として売られていった。で、モーセの時にもモーセがイスラエル人を助けようとしたんだけれども、彼らに拒まれて40年間アラノの中で羊飼いとなってたと。で、これをそういう話を延々として、そして神の預言者たちが、神に使わされた者たちが、神の民、先祖によって拒まれた歴史を述べてったわけなんです。で、律法の専門家は預言者たちの墓を建てていくんですけれども、それは実は自分たちがの先祖が、自分たちも今からしようとしている、この血を流す、神の預言者たちの血を流すという迫害を行っているんだよと。イエス様ご自身、義なる方を十字架につけて、そして今度は神の人たちをですね、後で迫害していくものとなっていくわけなんです。で、もし私たちがですね、聖書を読むときにイスラエルの民の犯した過ち、罪を見るときに、なぜかそれをですね、自分が犯していないという前提を持ってですね、彼らが悪いことをしているなと、ひどいな、他人行儀で見ていくのであれば、彼らと同じ罪を犯しています。忌まわしさなんですね。実はそのイスラエルの過ちと罪というのは、私たちがそこに陥らないようにする神の教訓だということは、第一コリントの10章に書いてあります。自分に当てはめることをせず他人行儀になっている、でこれまずいんですね。パリサイ派や律法学者が出てくる、イエス様がこれだけ厳しい言葉を語られている、これはひどいことだと。そして自分はいつもイエス様のところに置いて、身を置いて、パリサイ派、あの人はパリサイ的だ、でこのように読んでいくときに、まさにパリサイ的なんです。パリサイ的律法学者というのは人間そのものを表しています。もし何も普通に考えないで普通にしてたら、パリサイ的になるし律法学者的になります。自分を正しいところに置いて、悪者と同じところに自分は座っていないという自己吟味をしない状態、これどうですか。パリサイ的でしょ。でも普通にやりますよね。楽でしょ。自己吟味しないで他の人のところに当てはめてったら楽じゃない。 テレビ見たら評論家って絶えずそれやってますよね。悪口を言ってる時もそうだし。あとは自分は語ってるけれども関わらない。語るけれど関わらない。語ってることに責任を持たない。しょっちゅうやってますね。この世の社会がまさにそれですよね。これも今さっき勉強したところです。読んだところですよ。指一本も触れないって。だから人間そのものなんですよ。このパリサイ派と律法学者っていうのは。ですからでもそれさえも自分を欺いてですね、その預言者の墓を作っていくと。そしてまさに自分がその迫害者の中の一員であるということを分からないというか気づきさえもしない。49節。だから神の知恵もこう言いました。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのあるものを殺し、あるものを迫害する。世の初めから流された全ての預言者の血の責任をこの時代が問われるためである。それはアベルの血から祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの血に至るまでの。そうだ、私は言う、この時代はその責任を問われると。神の知恵だと言ってイエス様は引用しているような形で話していますけれども、まあ、これイエス様の言葉ですよね。けれども旧約聖書のなんかこの構造をですね、イエス様は今凝縮した形でこれが神の知恵だとこう言われてるんですよね。何かというとですね、罪を告白し罪を捨てて神に立ち返ることを拒む者たちは迫害者となっていくし、肉の性質というのは神の人、神側につく人、神ご自身を迫害していくことになる。今ここで言っているアベルの地、これは世の初めの時です。覚えてますね。アダムとエヴァの間で生まれた初めの長男であります。そこから今度はですね、祭壇と神の家との間に殺されたザカリアの地っていうのがこれね、歴代史の第二にあるんですよ。でこれアベルも殺された時にはですね、この生贄を捧げる者として殺されている、神に本当に捧げている者として殺されてますけど、ザカリアもそうですね、この祭司ですね、殺されてます。でユダヤ人の聖書を見るとですね、編纂の仕方が今のキリスト教のですね編纂と違うんですよ。私今マラキ書が最後ですよね、預言書が最後になってますけれども、歴史書のその歴代史の部分が最後になってるんですね。だから読むとですね、このアベルのこの創世記からその聖書の一番最後のザカリアが出てくる。つまり神様のご計画の中に、神様のこの人に示している人間の罪深さをですね、初めから終わりまで、初めと終わりにもうこの書いてるんですね。それ何かと言ったら、この神の犠牲を受け入れることによって、つまり自分の罪を認めて罪の許しを得るために神様が備えてくださったその犠牲ですね、これを受け入れることなしに、カインのように自分の工作ですね、この作物、自分のものを、自分の義を、自分の行いを前に持っていく者たち、悔い改めることなくして、こういう者たちが神を殺す、神殺しですよ。こういうことをしていくんだと。これが神の知恵なんだよと教えてるわけですね。まあ、具体的にこのゼカリアっていうのは、ザカリアはですね、なんで殺されたかと言いますと、この祭司エホヤダが父親だったんですね。でこのエホヤダという人がこのヨアシュという幼い王様、これ育ててですね、そしてエホヤダが生きている間は彼は本当に主に仕えていました。ところがヨアシュはエホヤダが死ぬとですね、側近が彼を拝み始めてですね、そしてそのそれていったんですよね。そこでゼカリアが予言をして、主に立ち返ると、ザカリアが予言してですね、主にこの主の範囲を取り逃がすことになるよと。それで王によって、王の陰謀によって、彼は殺されたわけですね。でこのように聖書って血生臭いですね。血がすごい出てくる。神様の 罪を清めるところの血もあれば、贖罪の血もあれば、流血も多いですね。非常に流血という言葉が多いです。で、ダビデの詩篇の中にも非常にこの血を流すという言葉、ソロモンの箴言の中にも血を流すという言葉が非常に多く出てきます。いや、そこまでしないよ私たちと、私たちに日本人は思いますけれども、実はその私たち一人一人の神に反抗する、神を絶対に受け付けない、神の恵みを踏みにじっていく、その姿を表しているわけなんですね。で、52節、忌まわしいものだ、立法の専門家たち、あなた方は知識の鍵を持ち去り、自分も入らず入ろうとする人々をも妨げたのです。最後に回したは、人を神の国に入らせないという、つまずきを与えているということですね。自分も入らないんですけども、他の人も入らせないようにする。怖いですね。恐れがあります。私もキリストの福音をありのままに伝えないで、他のものを付け足したり覗いたりすることによって、入ろうとしているのに入らせなくしてしまっているのではないか。主は多くの人を救うことを願っておられるのに、その御霊を拒んでいることによって、自分の在り方、自分のやり方、自分に都合のいい解釈をする、都合の悪い解釈になるじゃないですか、福音を信じるって。自分を否まなければいけないから、否定しなきゃいけないから。でもそれによって他の人を入ろうとしているのに妨げていってないかなんですね。で、このことをイエス様がお語りになりましたら、53節54節で当然ながらこうなります。イエスがそこを出て行かれると、律法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対と、いろいろなことについてのしつこい質問攻めとが始まった。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った。今パリサイ人の家にイエス様おられたんですけれども、そこで他のパリサイ人や律法学者もいたわけですね。で、出て行かれたんですけど、その家を激しく彼らと敵対して議論になっていったわけなんですね。この熾烈さっていうのはすごいですね。でもよくわかります、イエス様の、だからどちらも譲ることはできない、決して妥協できない、福音に妥協できないイエス様ご自身と、イエス様ご自身が福音なんですけども、イエス様と、そして何としてでも自分たちを守ろうとするそのパリサイ人ですね、特に教えている立場の者たちとの、戦いですね。ヤコブの書で教えている者というのはことさらに厳しい裁きを受けるとも書いてあります。そしてパウロのローマ書には、2章のところに、教える者たちがですね、なぜ人に教えているのに自分を教えないのかと言っている言葉がありますね。それによって大きな間違いが出てくるんですね。ですから第一テモテのところには、福音を委ねられたものをしっかりと守りなさいとこう書いてありますし、パウロも偽りの教えに対して、アナテマと、呪われるという言葉を使ってガラテヤ書では語り、そしてヨハネもですね、反キリストだと偽りの教えを話してですね、この福音を保つために激しい論争にまでも至る戦いというのがあるわけなんですよね。で、私たちもその信仰の戦いの中にいます。永遠の命を獲得するための、永遠の命に至るまでの戦いの中に生かされていて、そして12章に、本当はですね、本当は12章のね、12節までね、私ね、話したかったんですけども、準備しているうちに今もよくお分かりのように、これだけの時間になっちゃったんでね、多分もしこれ話し続けたら、多分8時20分ぐらいになっちゃってですね、もう大変になっちゃうんですよね。やめました。ね、気長にルカによる福音書を学んでいきたいと思ってますが、でも何が書いてあるかって、この弟子たちに語られるんですね。今どんどんこの 集まってきてですね、足を組み合うほどになってるんですね、この群衆が。でイエス様がこの弟子たちのところにこう来て、弟子たちに話したいことがあったんです。それは何かと言ったら、パリサイ人のパンダリに気をつけなさいと。彼の偽善だって言うんですね。偽善だ。パンダリというのはわずかなものなのに膨らんでいくんですよ。だから偽りの教え、このパリサイ人たちの教えというのは、まあこんくらい大丈夫でしょうというものがあってもですね、最初はね微妙なんですけれども、どんどんどんどん大きくなってね、もう取り返しがつかないほどになるんですね。でその後に何話してるかっていうと、人を恐れるなって話なんです。さっきの話に戻るんですよ。パリサイ派はね、人相手なんです。人の評価なんです。人によく思われるやり方なんです。恐れるんだ、神を恐れなさいって話なんです。で神はあなたの髪の毛も数えてるほど愛しておられるんだよと。人を恐れなくて大丈夫だよ、あなたの命を取るかもしれないけども。で恐れないで語るときに、他の人たちの前でもこのキリストを伝えていくときに、聖霊が助けてくださるとという話になるんですね。まあ、本当はここまで言って、聖霊のこのでよって悪霊を追い出すところから、今度はまた聖霊にイエス様が戻っておられるという話につながっていくわけなんですけれども、まあ、予告編ということでお話ししました。また12章の初めからですね、行っていきたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。今このものをこうやって語らせていただいたんですけども、語っているのに自分で教えないのはという言葉があります。主よ、本当にいとも簡単に、何も自分のことを否まないで、あなたの前に出ているようなふりをしているときに、実にこのパリサイ人のようになってしまうことを思います。主よ、それぞれの兄弟姉妹が今語られたかと思います。主よ、どうかあなたが本当に私たちを憐れんでくださって、助けてくださって、自分を変えて、心の一心によって自分を変えなさいとあなたは言われました。それによって生ける生贄としてあなたに受け入れられたものとなりますよう、どうか今あなたが憐れんでくださり、聖霊で私たちを、聖霊を満たして、聖霊で私たちを注いで、そして私たちがそれによって、どうぞしよう、また 今とは違うあなたの道を選び取っていくことができますよう、助けてください、お願いいたします。いつもの生活の中にあなたのまた新たな生活、今までの生活をただ繰り返すのではなくて、あなたが与えておられるこの新たさを受け入れていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。